この番組は私が気になったものを私が気の赴くままに紹介する番組です。そのため過度な偏りがあることをご容赦ください。それでは参りましょう。キュラ太郎の雑学予備校。私流行りに乗っかったりとか、こう流行りに流されるのをものすごく嫌う人間なんですけども、そんな私がですね、なんと鬼滅の刃という映画をこの前見に行きました。全くこう予備知識ない状態で映画館に行って映画を見たんですけども、トップって呼ばれるだけあって、やっぱりまあ見応えがあるアニメでしたね。全くアニメに対する予備知識なかったんですけど、まあ普通にこう見られてすごく面白かった映画ですね。あとまあ私が注目したのは、まあ、CG とアニメのこのテクノロジーがこうだんだん融合していくところを私は実は注目して見ていました。どうしてもアニメーションで描くよりも CG で再現した方がコストというか手間がかからない手法の時には CG を使う、 CG に切り替わるっていうの手法っていうのは昔からあったんですけども、アニメーションっぽく見せる CG、 こうアニメと CG の融合が結構随所に見られて、すごくなんか面白いというか感動しましたね。それでは今回もよろしくお願いします。今日の雑学テーマは、なぜ地震が到着する前に地震を予知できるのか。はい、2011年に東日本大震災、まあ、ありまして、3万人の多くの方が、まあ、亡くなるような大きな地震、それからそれに付随する津波が発生して大変な被害を受けてしまったんですけども、この地震が始まったあたりからテレビでよく緊急地震速報っていうのがこう流れるようになったんですけども、実はこの緊急地震速報って東日本大震災が起こってから始まったわけではなくて、仕組み自体っていうのはもう2004年にこう試験運用っていうのを実は開始していたんですね。実は2007年にはもう一部の離島を除いた国内全域で対応したサービスとしてサービス自体は開始されていたんですね。まあですが、やはり東日本大震災の後にこうまあ大々的にテレビだり、まあラジオなんか、それから携帯電話とかですね、こうメールとかアラームを鳴らして知らせるというような形で、まあ広く認知されるようになりました。まあ冷静に考えると、地震がどこで起こって、でそれが何時頃この町に到着するのかっていうのをもうあらかじめ予想して緊急地震速報を流して、それで備えてくださいって言った、まあそういうアナウンスを受けた、まあ例えば30秒後とか1分後とかにこう地震が来るっていうのって、まあ冷静に考えるとちょっとどうやってんのかなってちょっと気になりますよね。で今回はちょっとここの部分についてスポットを当ててみたいなと思います。この観測の仕組みは、地震が発生しやすいこう日本列島の太平洋側の光ケーブルをこう海底に実は張り巡らせて監視してるんですね。で光ケーブルっていうのは、最近皆さんインターネットとかで、まあ、フレッツ光とか、あとニューロとかですね、様々なインターネットのサービスがあると思うんですが、これみんな光ファイバーで通信をしてるんですけども、なんでじゃあ光なのかっていうと、皆さんご存知の通り、光っていうのは1秒間に地球を7周半するほどの、まあ、速いスピードで動くんですね。なので、海底に沈められた地震計が、この地震を感知すると、この光ケーブルを伝って、陸にある基地局にそのまんまその光のスピードで信号を伝えるんですね。でこれでどの位置で地震が発生したのかっていうのを、地震波が到達する前に基地局で確認することができるようになります。そのため、まあ我々はこういった仕組みを使って地震を推測して、災害から命を守れるように海底に地震計を設置するという取り組みが日本国主導で行われています。この日本の地震観測の海底ケーブルっていうのは大きく分けて2種類あるんです。で一つは国立研究開発法人防災科学技術研究所、通称 NIED NIED って書いて、まあ、NIED って読むんですけども、これが敷設している SNET という海底ケーブルですね。でそれから国立研究開発法人海洋研究機構、通称ジャムステックが設置しているドネット、 DONET ドネットがあります。 S ネットの方からご説明しますけども、 S ネットは青森県から千葉県沖までの、まあ、東北から関東ですね、このエリアの太平洋岸のエリアの地震の観測をしています。地震の観測装置は全部で150箇所に設置してありまして、ケーブルの全長はなんと 5500km になります。房総沖エリア、それから茨城福島沖エリア、宮城岩手沖エリア、三陸沖北部エリア、釧路青森エリア、そして太平洋の日本列島寄りに大きな海溝があるので、その海溝を越えた外側に一直線に海底ケーブルが北海道から千葉県南部までの距離をこうずっと張り巡らされているんですね。ものすごい量の海底ケーブルですよね。この S ネットの事業は東日本大震災が発生した2011年からスタートしました。で、続いてはドネットなんですけども、このドネットっていうのはドネット1、ドネット2という、まあ、2種類あるんですね。ドネット1は三重県尾鷲市の陸上に設置された基地局から紀伊半島 125km 沖合まで総延長 250km にわたる基幹ケーブルをループ状に敷設しています。そしてドネット2は和歌山県の潮岬から高知県の室戸岬までを海底ケーブルでループ状につないで敷設しています。ドネット1とドネット2の観測エリアを合わせることで南海トラフ沖地震の発生を事前に予測することができます。文部科学省の受託研究として2006年から研究を始め進めてまいりました。ちなみにこのループ上に敷設するにはちゃんとした理由がありまして、万が一海底ケーブルが分断されてもそれぞれの基地局に信号が到達するために通信が途切れないようにするというのがその目的となっております。なぜ地震が到着する前に地震を予知できるのか、いかがだったでしょうか。地球を7周半するほどの速いスピードを道具として利用してしまうというところが、でもすごいですよね、人間っていうかこのテクノロジーの進歩っていうのは。確かに光を使えばそれは地震よりも早くみんなに知らせることができますよね。まあ、もちろんこの光っていうものを使えばデータを転送できるっていうことを発明した人もすごいですし、海底に埋めておいて地震計から来る信号を陸地で素早く受け取るっていう、こういうことに応用するっていう、この人間のこの技術って本当すごいですよね。これからもこういうね、光を応用した様々なテクノロジーっていうのがこれからもどんどん生まれていくのかなと思うと、なんかちょっとこう今後の未来がこうワクワクするような感じがしますけども、我々の生活が便利になるのかななんて思います。ご視聴ありがとうございました。